皆さんおはようございます。今日は主にあって生きると題してお話をいたしたいと思います。私たちは9月の9日の土曜日に念願の駐車場のアスファルト舗装を行いました。それから8日しか経ってないんですけれども、以前にその敷地が草がたくさん生えていた、凸凹であった、石だらけであった、そういうことは完全に忘れてしまっています。思い出そうとしても思い出せません。その13日、今から4日前でありますか、の水曜日に舗装代金220万円をアスファルト舗装会社にお払いいたしました。私は日曜日と月曜日とこの出来上がった駐車場を、パソコンの画面に映し出して、大きく映し出して、しばしの間このきれいになった駐車場を眺めながら実は考えにふけておりました。今日の週報にもこの写真を載せさせていただきました。ぜひこのようなきれいな30代は、詰めて入れば30代以上入りますね。こういうことを見ればもう過去のことを忘れてしまうんですね。少し、順序が間違えましたけども、今日は、この説教用紙を前に映し出しましたので、これは、週報の中にも載っております。で、お読みいたします。パウロは、今日のテキストの中で、3回、主にあってという言葉を用いています。ここで主にあって、これ英語では in the road となっています。とは、主イエスの交わりの中でという意味であります。私たちは主にあって三つのこと。しっかりと立つもの。問題解決の答えをいただくもの。いつも喜ぶものとされているのであります。まあ、このような用紙に従ってお話を続けていきたいと思います。で、この写真ですね、この写真を眺めながら、実は考えにふけていました。ぼーっとしてました。ついにできたか、という感じですね。いろいろ思い出してました。30年前に、水も電気も電話もない場所、ちょうどここに映ってます図書室ですね。今の第一街道、ここで始まったんですね。で、そこの中に、トイレも、調理場も、全部入ってたんですね。そして、礼拝の前に、教会学校があり、そしてそこで、教会学校が終われば、礼拝が始まる。鍋谷先生も、説教に来てくださいまして。しかし、礼拝がもう子供たちが静かにしてないんですね。その同じ一つの部屋の中で大人の礼拝が始まっても子供たちがもう騒いでいる。久しぶりにですね、この鍋谷先生であろう人が、もう説教に困っておったということを今でも思い起こします。そのような楽しい時期がありました。で、私たちはこの水も電気も電話もない、ちょうどジーゼルエンジンでですね、小澤さんが発電をしてくださって、そして電気を通じさせた。水もないので、隣の兵庫トヨタさんから水をもらいに行く。そして、まあ、見かねて向こうもホースでつないでくださったと。そんな話ですね。しかし途中で淡路に、 橋を架ける工事が始まりまして、電気と電話と水、水道が開通いたしました。その後、大きな道路がつき、たくさんの商業施設が建てられてきました。また私は仕事をしながらでありましたので、しかしその仕事をしながらも、牧師として働くことができました。大変な苦労をしたわけではありませんでした。一つには皆さんの方々が協力して奉仕を分け合って教会の働きをしてくださったことにあります。またいろんな外部の方の助けもあり、そして私たちは普通ならできないだろうと思うようなことを別に淡々としていったわけであります。そして現在に至っております。で、そのようなことを含めて私は、これは人間の努力の結果ではない。聖書の御言葉の約束が実現しているんだと思っています。確信を持って思っております。ですからこれから先いろんな困難なことが起こってくると思います。しかし私はそれには動じません。必ず神はその脱出の道を備えてください。そして様々な問題を私たちの考えや思い、計画を超えて実現に至らせてくださる。そのように思っているからであります。私はこの使徒ペテロがヨエル書を引用して述べた御言葉、この言葉に私は自分の思いと信仰を置いています。また、第一コリントの13章の13節、どんな時にも希望を持っている。その二つのことを忘れないで今までやってまいりました。最近は文語訳をよく使うんですね。というのは、そののは、それ皆さんに今75名の方々、もうすぐに80名になると思いますが、KDDI の SMS を通じて、皆さんに御言葉を配布、送っております。その御言葉は70字しか入らないですね。もちろん70字でですね、10円なんですけど、一通10円なんですけど、70文字を超えますと20円になるんですね。なんとか短くしよう。ですから、神戸ゴスペルキリスト教会と入れますと、そこだけで長くなるんですね。それで、私たちの教会のホームページには、略称神戸 G 教会となっております。で、今頃、神戸 G 教会と認知されてるかなと思って、神戸 G 教会と言って検索しますと、神戸ゴスペルキリスト教会が出てくるんですね。Google がちゃんとこれを把握してくださったなということで安心しております。この使徒2章の17節18節、実はこれはキリスト教会の全キリスト教会がこの上に立っているんですね。ですからこの御言葉は大事な御言葉であります。お読みいたしますと、神いいたも終わりの日に我が霊をすべての人に注がん、されば、何時らの息子、娘は予言し、何時らの若者は幻を見、何時らの老人は夢を見るべし、その日我がしもべ、走るためにも我が霊を注がん、彼らは予言すべし。これはもうすべての人を網羅しています。年寄り、それから、この使用人に至るまで。区別なしに神の霊が注がれる。そして彼らはこの予言をする。これは神から与えられた御言葉を頼りに生きていく。先のことを言い当てるということも含まれますけれども、主には聖書の言葉から解決をの答えをいただく、それに信頼した人生を歩んでいくという意味であります。そして第一コリントの13章13節ですね。現に信仰と希望と愛、この3つのものは限りなく残らん、 そのうち最も大いなるは愛なり。特にですね、私はこのような現実の問題にぶつかるときに、希望ということが大事だと思います。希望をなくせば、これはもう祈る力もなくなってで、どんな困難の中でも希望を持っていることさえあれば、私たちはこの使徒の2章17、18節に私たちの信頼を置くことができる。ですから、この希望が折れてしまえば、私たちは本当に、大事なものが失われてしまうわけであります。私たちの能力や計画、段取りを超えて、はるかに超えて、御霊なる神は私たちのうちに住み、私たちに予言の言葉を与えてくださっているのであります。私たちがその言葉に信頼して、主のためにことをなすとき、そのことは実現するのであります。今日はフィリピの4章の1節から4節のテキストから、主にあって生きると題してお話をいたしたいと思います。で、この主にあってという言葉は、調べてみますと、文語訳、それから口語訳、新改訳、教会共同訳、新改訳2017において皆、主にあってと訳されております。文語訳は主にありてでありますが、同じことであります。主にあってとは、主の中にある。私たちが主イエス様の中にある。その時、主イエス様は私のうちに来てくださる。そしてその交わりの中にあってという意味であります。何もこの心地よい言葉がちょうどいい言葉だからといって主にあってと書いてあるわけではありません。ここに深い意味があります。英語を見ますと、この主法にも書きましたけれども、in the road とかあります。この主の中にという言葉はちゃんと書く。含まれております。もう言語で調べればまた同じだと思いますが、私たちはこのイエス様の中にある。そうするときにイエス様は私のうちに来てくださる。そして私たちは、神と私たちは人、もう家族のような親しい関係のような。そうするときに私たちの人生に起こってくる問題は、これは神の問題となってきます。ですから神はその問題を解決してくださるのであります。今ヨハネの15章の4節5節を前にお示しいたします。このことがちゃんとイエス様は私たちに教えてくださいました。我はブドウの木、何時らは枝なり、我に折れさらば我何時らにおらん、多くの実を結ぶべし、何時ら我を離れては何事をもなし、あたわず。イエス様の中に私たちはいなければならない。そうするならば、我何時らにおらん、イエス様を私たちのうちにおられる。まあ一体となるわけですね。その時に私たちは多くの実を結びます。イエス様を離れて何かはできるわけではありません。私たちはイエス様を離れても、大統領にもなることができます。総理大臣にも大金持ちにも会社の社長にもスーパースターにもなることはできるんです。しかし主イエスを離れては天の住まいに入ることはできません。その国の国籍をも持つことはできないのであります。フィリピ人への手紙の3章20節今日のテキストのちょっと前ですね、こう書いてあります。されど我らの国籍は天にあり、我ら主イエス・キリストの救い主として、そのところより来たりたまおを待つ。葬儀の後、その火葬場に行ったときに、最後にお釜に入るときに、この言葉を大きな声で私は唱えます。 されど我らの国籍は天にあり、我ら主イエス・キリストの救い主としてそのところより来たりたもを持つ。私たちがイエス・キリストともう一度お会いするときには、私たちはこの肉の体ではありません。栄光の体に変えられている。その直前に書かれている通りであります。ですから私たちは希望を持っています。そして確信も持っているのであります。今日は先ほどお話しました、要旨においてお話ししましたように、主にあって生きるから三つのことを学びたいと思います。第一に、主にあってしっかりと立つものとなること。これは四章の一節にあります。第二は、主にあって一致するものとなること。四章の二節。第三は、主にあっていつも喜ぶものとなることであります。でまず第一の、主にあってしっかり立つものとされるという言葉でありますが、で今日のテキストだけでも、主にあって、主イエス様の中にあってという言葉は3回出てきております。で、パウロの手紙全体を見ますと、40回以上も出てくるんですね。主にあってという言葉は。私たちの生活は、主にあって生きることにその基本があることを覚えておかなければなりません。そこで主にあってはどのような意味なのでしょうか。これは先ほども説明しましたが、もう一度言いますと、私たちがイエス様を私の救い主としてお迎えした時から、主は御霊となって私のうちに住んでくださっていますという意味です。主にあってとは、その私のうちにおられる主との交わりを持って歩む中で、という意味であります。四章の一節を見ますと、こう書いてあります。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち。ここに私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よと、書いてあります。これはこのフィリピの教会の兄弟姉妹のことを指しています。そして、彼らに特に願うのは、主イエス様から離れてはいけない。主イエス様にしっかり立つこと。これを離れては何もしてないのと同じです。このように、述べているんですね。で、この私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よというこの内容は最初の一章の三節で書いてあります。三節四節ではっきりとパウロはこのフィリピの教会の人々に対してこのように述べております。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで、福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。で、これがですね、この四章の一節の、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び、冠よ、もう本当に一行の半分ぐらいで書かれている内容は、この一章のところにあるんですね。苦労しながらもイエス様のことを共に伝えてきた。パウロはその人たちに感謝をしている。こういう話であります。そしてその前にこの先ほどの四章の一節を見ますと、そういうわけですからという言葉があります。これはどういうわけかと言いますと、この三章に書いてある内容なんですね。この三章に書いてある内容がずっと終わって、四章に入った時に、 そういうわけですから。で、そういうわけはどういうことかと言いますと、この修法の左側の半分に書いてますね。3章の12節から14節、私たちはイエス様を信じながらこの人生を一生懸命歩くんだと。そしてしっかりと立って歩くんだと。そういうふうな中で主イエス様の方から手を差し伸べて私たちを掴んでくださるんだと書いてあるんです。それが3章の12節から14節の内容であります。私は皆さんもそうでしょうけど、私自身もそうです。ここで終わった、完成した、私の信仰は大丈夫だと思いません。まだ先があるんですね。まだまだその主イエスに会うまで、またこう前に向かって進んでいく、それはまた喜びなんですね。前に向かっていく間、苦労があります。山があり、谷があります。落とし穴がありますね。しかしイエス様はその度ごとに私に手を差し伸べておられる。こういうことを経験していくことは喜びなんですね。そしてやがては栄光の体に変えられて、主イエス様と顔と顔を合わせて、その私たちは出会うことになる。もちろんイエス様も栄光の体です。で、この時にこの3章12節から14節を見ますと、私たちはしっかりと立つというのはここに立たなければいけません。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。イエス様が掴んでいらっしゃるんですね。兄弟たちを、私は自分はすでに捉えたなどと考えていません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。私たちはこの地上を歩む中でゴールに到達しましたということは言えない。最後の最後まで私たちはその道を歩んでいくことになっております。で、私たちはこの人生を歩んでいく中でですね、本当に主が喜ばれることばかりだろうか。私たちは実は罪を犯しているんではないか。御心に沿わずに歩むことも多々あるんではないか。これは私は自分自身問いかけることであります。しかしそこで不安になって、ああもうダメだ、私はまだ修行が足りないと思わないんですね。そのようなことがあったとしても、主は御心を行ってください。そのような私に対してでも、主は私に御心を行ってくださる。お前はもうダメだと言われない。それは聖書が私に約束しているからであります。失敗しても大丈夫であります。心配はいりません。使徒ヨハネは手紙の中でこう書いてあるんですね。第一ヨハネ、これはヨハネの手紙第一というんであります。二章の一節。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。この方こそ私の罪のための、私の罪だけでなく、世全体のための、なだめの備え物です。まあそういうことをもうすでにイエス様はご存知です。そして、私のために十字架にかかってその贖いをしてくださっている。小さな細々とした罪の贖いもそこでしてくださっているのであります。これが第一、ここにしっかりと私たちは立たなければなりません。第二にですね、主にあって一致するものとされるとここにありますが、このピリピの教会の中でやはり揉み事があるんですね。いろんな様々なこの対立があります。 そこで私たちは、パウロは主にあって一致するものとなってくださいと述べております。でこの一致するという問題、これは今の現在のキリスト教会にとって非常に大事なことであります。多くの教会でこの一致が失われ、日曜日の雰囲気が悪い、そうすると月曜日から次の日曜日までが影響を受けてしまうんですね。元気でなくなる。ですからそのピリピの教会でも、やはりそのような素晴らしい教会であっても、やはりそのようなことがあったようであります。ここで私たちは、うちにいらっしゃる主イエス様に祈りながらその答えをいただきたい、いただくという解決方法を見出すのであります。4章の2節を見ますと、今回4章の2節と3節ですね、ユーオデアに進め、住む時に進めます、あなた方は主にあって一致してください、本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます、彼女たちを助けてやってください、この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音を広げることで私に協力して戦ったのです。こう書いてあります。このユーオデアという名前、スントケという名前は、実はこの女性の名前なんですね。まあ、女性は教会でよく働いてくださいます。で、二人の女性が実は教会の中で対立をしたと書いてあります。で、この二人の夫人は、このピリピの教会の有力な信者であって、共に主イエスの救いを受け、福音の宣教に熱心に携わった人たちであったと書いてあります。そのような人たちでも対立するんですね。わざわざこの名前を出してですね、ユーオデア、スントケという名前を出して、彼女らに、どうか主にあって一致してくださいと述べております。これはどうかと言いますと、それぞれが祈って主イエスに祈って答えをいただきなさいということです。それぞれが祈って答えをいただくと、そこに示された答えがあります。それによって一致ができる。そのことにパウロは期待したのであります。でパウロがわざわざここで、名前を出しましたから、おそらくこの問題は随分と根の深い対立だったように思います。そこでパウロは具体的に名前を伏して真の協力者と言われる方を二人の中を取り持つようにお願いをしております。私たちは問題に出会うときに、一つは何らかの解決策を見出さなければいけません。A 案、B 案、C 案。これだけでは終わらないですね。私たちはこの問題にぶつかったときに、やっぱり祈るわけです。主よ、私はどうしたらいいでしょうか。この解決策というのはあくまでも人間の技です。しかし、この人間の技のどれが御心なのかを私たちは知らなければなりません。ですから、ここで、この二人に、まず、主にあってと書いてますから、お互いに信仰を持っているんですが、祈りなさい。イエス様はどう言っておられるかを知りなさい。それが、中心の問題であります。そして、それだけではなくて、具体的にこの方ですね、真の協力者という方、この名前はわざわざ挙げてませんけれども、この二人の間に入って、助けてください。こういうことを言っておるわけであります。私たちは、このように、私たちの間に起こる日々の問題も同じことであります。具体的な考え、解決策を考えるとともに、祈りの中で、主イエスから答えをいただかなければならない。それまでは動かない。このことが第二の問題であります。 主にあって一致するものとされるということは、具体的にはそういうことなんです。解決策をまず考える。そしてそれで終わらない。そのどの方法を私は歩むべきかを祈る。これによって私たちは同じように解決することができるわけであります。主にあってというのはそういうことであります。で、第3番目に、主にあって喜びなさいと書いてあります。ですから、この4節ですね、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。これは私たちに非常に大事なことですね。賛美歌、今日も賛美いたしましたけど、その中で賛美してて悲しくなることないですね。賛美してるときにもう大きな声を上げて歌いますから、内側から喜びが湧き上がってきます。小さな問題はそれによって解決されます。ですから私たちはその思いを変えるわけですね、賛美の中で。そのことのために私たち喜んでいなければならない。私たちは果たしていつも喜ぶことができるのでしょうかということを質問いたします。普通人は誰もいつも喜んでいることはできません。しょっちゅう問題が起こってきますね。だからその現実を見るときに、私たちはいつも喜んでいなさいってどういうことか、そういうことは果たして可能なのかどうかを考えるわけであります。で、私たちがこの聖書が言っている喜びなさいということはですね、この喜びが私たちの内側にあるから私たちは喜ぶことができるとあります。いろんな困難、苦難が起こってくるときに、私たちはその苦難の中に意味があることを知って喜ぶんですね。で、私たちが普通喜びなさいというのは、何かをいただいたときに喜ぶ、何かが成功して、何か大きな事業を成し遂げたときに喜ぶ、こういう外にあることにしょっちゅう喜んでますね。逆に言ったらそういうことがなかったら悲しむんですね。そういうことに、目の前のことにとらわれてはいけません。私たちは実に深い困難の中に、問題の中に、神は私たちが喜ぶことのできるこの鍵を置いてくださっているんですね。この私たちの喜びは外側にある原因、外側にあることによって私たちの喜び、悲しみが起こってくるということは、この子供を見ればわかります。子供は正直ですから、欲しいものをもらうとたちまち大喜びして走り回ります。しかしそれが壊れたり、それはダメですよって取り上げられると、たちまち大泣きをして悲しむ。これが普通ですね。大人もそんなことはしませんけれども、そのような行動の様式は同じであります。仕組みは同じであります。財産であるとか、地位であるとか、名誉であるとか、世間の評判とかによって大喜びし、生きがいを感じ、幸福を味わいます。その反対に、それを失えば落胆し、生きる意味を失い、挫折感を味わうのであります。これは周りの条件によって喜べたり喜べなかったりするからです。ですからこの喜びを条件次第の喜びということができます。4章の4節でパウロは、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと述べています。この言葉は、喜べるときにだけ喜べというのではなくて、喜べないときにも喜べと言っているのであります。これは悲しいときにも苦しいときにも、ただ笑って過ごしなさいと言っているのではありません。詩編の記者はこのように述べています。詩編の119編の71節72節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。 私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。ここに苦しみにあって困難に出会ってただ笑っていなさいとは書いてないんですね。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。これが私たちの内側から出てくるところの喜びなんですね。主イエスによって救われているということは、私がたとえ悩みや苦しみに陥っても、その中でその苦しみや悩みの中から意味を見出すことができる、そのことが私の喜びとなると述べているのであります。私たちの喜びは私たちのうちにその喜びの根拠を持っています。どんなに悲しいことが起こっても、外側の条件には屈しない秘訣、それが主にあって生きることなのであります。主にあって生きるとき、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさいを日々体験することができるのであります。最後にまた見ますと、主にあって生きる、それは主と共にしっかりと立つものとされる、主に祈り解決の答えをいただくものとされる、主にあっていつも喜ぶものとされることに私たちはされるのであります。お祈りをいたしたいと思います。主イエス様、私たちは困難の中にあっても、イエス様が私たちの内側に宿っておられ、またイエス様の御手の中に私たちもいることを確信いたします。その時にどれほどの困難の中にあっても、あなたの御口の教えを私たちはいただくことを経験するものであります。どうか兄弟姉妹の中に、また私の中にも大きな困難や苦労がありますけれども、そのことからあなたの教えを学ぶことができますように、私たち一人一人を導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。